何ヶ月かお話ししてないんですよね、多分ね。私も覚えてなくて、毎日いろんなことが起きますので、ウクライナと北朝鮮との関係なんですけども、まあ、その、情報ですから、どっかに書いてあったとかそういうことではないんですけども、信頼できる人から聞いたことなんですが、プーチン大統領は戦争始まる前に金正恩氏に1週間で平定するというふうに言っていたようで、北朝鮮は今の状況を見て大変ショックを受けている。ロシア軍は特に陸軍は大変強いと言われていたのに、こんなに弱いのかと。で、その意味はですね、実は北朝鮮の兵器っていうのはほとんど旧ソ連製なんです。同じもので戦ってるんですね。その旧ソ連製の、まあ、少し今ロシア軍が持ってる方が新しいわけですけど、それより古いものしか持ってないものが実戦であんなに弱いのかということが大変ショックなんだと。20人ぐらいですね、戦争参観団をロシア軍と一緒に送ってですね、まあ、自分たちの持っている武器が実戦でどういう力を発揮するのかっていうのを、まあ、報告を受けるために送ったんだそうですけども、それから、まあ、ウクライナっていうのはもともとソ連時代からですね、ミサイルやそれから原子核兵器開発の中心でもあるので、ウクライナの技術者を買収したりして全部ミサイル技術とか核技術を盗んでいる、そういう拠点でもあったんで、ウクライナ大使館などにもともとそういう人たちがたくさんいてですね、まあ、そういう人たちからも報告が上がっていて、まあ、兵器が大変、西側の最新鋭のものに比べて弱いということ、特に戦車があんな簡単に肩が撃つものでやられてしまうというのはショックだったみたいですけども、もう一つはロシア軍の士気が低いということで、それを聞いてですね、金正恩氏や北朝鮮の人民軍の幹部たちは、うちも同じじゃないかと、みんな今北朝鮮の兵士はみんなほとんど韓国ドラマ見てると。だから韓国に入っていったら、韓国が豊かだと思ったら戦車を置いて逃げちゃうんじゃないかと。170台ぐらいですね、まあ、戦車が 2,30 台って言うんですけど、それ以外の装甲車とか戦闘車両が置き去りにされてたっていうんですね。そういうことを聞いて、うちもそうなんじゃないかと言ってるっていうんですけども、まあ、それはプーチン大統領も こんなにかかると思ってなかったっていうのは、さまざまな情報から間違いないことで、あるいはアメリカも当初はゼレンスキー大統領に亡命しないかという打診をしているという報道がありましたんですね。だから、まあ、こんな戦わないで逃げるんではないかと、そしたら傀儡政権を立てるという、まあ、シナリオだったわけですけども、まあ、今そのゼレンスキー大統領をはじめとするウクライナの人たちの英雄的な抵抗が、自由民主主義を、例の国際法を守っているんだというふうに思いますけども、その1週間で終わるということを前提にしてですね、中国が台湾への侵略を準備していたと、早ければ今年の後半とか来年とかということですね。で、その時北朝鮮に朝鮮半島で局地戦を起こしてほしいと、アメリカを攪乱することをしてほしいと依頼が来ていたと。で、半島の陸でやったら負けますから。西の海に島があるんですね。前ヨンピョン島砲撃事件というのがありましたけれども、西海五島、まあ、日本では黄海、黄色い海と言いますけど、朝鮮ではこちらが東の海でこちらが西の海って言うんですね。で、西の海の五島、これは朝鮮戦争の時に制空権と制海権はみんな国連軍が持ってたので、島は全部国連軍が持ってたんですね、北の方まで。でもかなりの部分を休戦になった時に譲ったんだけど、平壌に入っていく大東港の出口のところにある島まで今韓国側が持ってるわけです。で、それがヨンピョン島事件だから北朝鮮から砲撃できるわけです、すぐ近くだから。 そこは向こうからすると元に刺さったトゲみたいなものですから、あの奪い返したいと思ってたっていうこともあってですね、準備作戦の準備をしてたっていうことを聞いたんですが、それが全部このままじゃダメだということで、あのまあ、あのそれこそプーチンさんとそれから中国と北朝鮮と、まあ、いわゆる悪の枢軸みたいな人たちが、力による支配を広げようということを話をしていて、まあ、プーチンさんが最初に始めたわけですけども、東アジアは関係がなかったわけじゃないと、連動していたと。でもそのウクライナの人たちの英雄的な戦いが今も続いているので、その東アジアにおける、力による勢力拡大が今止まっているということを、そういう情報を聞きました。でまたですね、これ最近聞いたのは、ロシアの国防大臣が、北朝鮮と中国に行って支援を要請した、この情報はウクライナの、メディアが書いたんですね。でそれはちょっと日本語にもなってるんですが、同じことを北朝鮮側からも聞きました。だから間違いないと思うんですけども、ロシアの国防大臣が北京まで来たんですよ。これ多分3月ですね、での後半だと思いますけども、で北にも行きたいと言ったんだけど、北朝鮮は今外国人を一切入れないんです。だからこれがあるので、日本政府何もやってないわけじゃないんですね。裏の接触なんかあるんですけど、特使とか言っても それの方がもう誰も入れないんです。中国人も入れない。だから、まあ、ロシアの国防大臣も入れなかったんです。それで逆に朝鮮人民軍の代表が北京に来て、北京でロシアの国防大臣と会ったんだそうです。で北京でもちろん中国共産党にも支援を要請したと。中国共産党も検討すると言ってイエスと言わなかった。北朝鮮側も、まあ、北朝鮮に対してロシアが求めたのはですね、特殊部隊を参戦させてほしいと。それからもう一つはミサイルを送れと。世界で一番貧乏な国に兵器をもらわなくちゃいけないぐらいロシア軍は戦争準備してなかったんですね。もう簡単に終わると思ってたからということはあるんだと思いますけど、でも北朝鮮側はこの今の戦況を見て、ロシアは勝てないのにそちらに肩入れしたら大変なことになると判断して、検討すると言って別れたということです。でだから北朝鮮の中でも通常兵力、旧ソ連製の兵器は大変弱いんじゃないかという、まあ、ことがあって、今そのあと戦争のために備蓄している兵器ですね、武器弾薬とかガソリンとか、まあ、食料もそうですけど、ロシアもそれを開けてみたら横流しされててかなりなかったっていうことがあったみたいで、うちもそうなんじゃないかって今総点検してるんだそうです。で多分横流しがあるんですね、北朝鮮には。まあ、それ、まあ、そういうことがあって、いよいよ核ミサイルしか頼るものがないということになっているようですが、3月の24日に撃った火星17と彼らが呼んでいるものは、韓国の情報によると火星17ではなくて2017年に撃った15だったっていうんですね。金正恩さんが出てきて滑走路で出せって言ったらミサイルがダダダダってきて撃てって言ったら撃った映像まで流したんですね。バックグラウンドミュージックまでかかってですね、映画みたいな映像だったんですけど、でもそれが偽装だったんです。でそれはほぼ間違いないです。本当に偽装だった。その1週間ぐらい前に17撃ったんですけど、すぐ爆発しちゃったんです。まあ爆発してしまって通常兵力も弱くてミサイルが頼りなのにそれも爆発してしまったと。でもそれが国民に知れるとなんだ弱いんじゃないかってなるから、火星15を弾頭を軽くしてですね、軽くすれば高くと思うんですよね。 と打ったら間違いないです。まあ一方去年の秋も不作だったんで、地方の都市で食料が枯渇し始めて、市場に主食が出てこないんですね。で、餓死者が出始めてるようです、まあ、広い水の餓死者で、栄養失調で肺炎とかかかるとすぐ死んでしまうってことも含めてっていうことですけど、で北朝鮮の病院っていうのは薬がないんです。薬は処方箋もらって闇市に行って買いに行かなくちゃいけないんですけど、今その薬が一切ないと一番ですね。で中朝貿易が1月から始まったと言われてますけど、一般の人たちのところに来るような貿易まではしてなくて、今平壌に1万戸マンションを作ると言ってこの間完成したと言いましたけど、そのための便器とか洗面台とかそういうものをどんどん入手してるんですね。なんでそんな食べ物ないのにそんな建築にやるんですかって言ったら、やっぱり制裁が効いてないっていうのを国際社会に見せつけたいと。だから80階建てのマンションとか作ったんですけど、あれ停電するんですよ。だから80階の住んでしまってみんな入りたくないんですけど、大変なんです。でもそれ見てくれだけやって、それも便器とか作れないから、じゃあ外貨なんで代金を払ったんですかって聞いたら、中国にいる労働者たちが働いてもらった給料の9割ぐらいはピンハネしちゃうんですけど、それで払ってる。でもそのお金はな、食料とか一番今必要なのは肥料だと思うんですけどね。肥料を緊急しで輸入して入れたり、あと薬品なんか入れればいいと思うんですけども、まあ、国のメンツみたいなもの、あれ独裁者の威信みたいなものの方が人民の生活よりも優先されてるのかなっていうことが分かるんですけども、制裁が効いていないふりをしたいっていうことなんですけども、それは逆に言うと効いてるんですね。でかなり、まあ、厳しいところに来ているわけで、まあ、私はその政府の世論の人たちにも日本は支援ができると今メッセージを出しているわけですけども、核問題が解決しなくても日本は支援ができると。核問題が解決して国交正常化すれば大規模な1兆円とか言われる経済協力をすると、これは韓国にやったのと同じ方式でできると。それ核問題とミサイル問題解決しなくて国連で制裁がかかっているのに、日本は制裁違反をして経済協力することはできないと。ただ国連制裁は人道支援は禁止してない、だから食料品や肥料を北朝鮮に輸出することも禁止してないんですね。でも日本は今それも禁止してるんです。全ての貿易を止めてるんです。その国連制裁の厳しい制裁をしてるんです。だから安倍総理はよくおっしゃってたんですけども、制裁というのはかけるときと下ろすときと2回使えると。今かけてあるから下ろしてくれって向こうが言ってくると。じゃあ下ろしてほしいなら何をしましょうっていうふうに取引の材料になると。それがないと米支援をするとかそうなっちゃうと。で今は日本は世界で一番厳しい制裁をして、国連制裁がそれに追いついてきましたけど、まだ食料や肥料などは国連制裁は禁止してないから日本は禁止してるんですね。その間があるわけです。その間を使って交渉するっていうのが今の日本に与えられたチャンスだと。だからでもそれをするためにはアメリカにも了解を取っておかなくちゃいけないと。同盟国でアメリカは日本を北朝鮮の核攻撃を守っているわけですね。日本は核を持ってないですけど、アメリカが報復するというこういう枠組みで日本の安全保障を守られているわけですけども、それなのに北朝鮮がアメリカまで届く核を開発しているときに、日本が勝手に北朝鮮をせっかく追い込んだのに大規模な経済支援をして助けたら、アメリカとしては不本意だということが起きかねないので、事前に日本人にとって拉致問題というのはどれくらい大切なもので、そして拉致問題はどれくらい深刻な人権侵害なのかということをアメリカの中枢に分かってもらっておくと。そして日本のやることは国連制裁を守ると。 国連制裁以上のことを日本が拉致があるからやっていたその部分だけを取引に使うのだということをきちんと説明した上で交渉してほしいというのが私たちの今回決めた運動方針で、それは政府にも理解をいただいていて、そういう方針で多分動いていると思います。で、私それで今までは医療品と食料支援を使えばいいって言ったんですけど、今回分かったのはやっぱり肥料なんですね。今実は北朝鮮はですね、金大中政権と農民政権の10年間毎年30万トンとか50万トンの肥料をただでもらってたんです。で、今それがゼロになったんです。人糞の堆肥の肥料を今一生懸命作ってるんですね。一人当たりいくら人糞を出せって決まってるんです。それが去年より今年もっとその配給が増えてみんな困ってるんですね。変な話、その取り合いになったりしてるんです。でも人糞だけではやっぱりダメなんですね。化学肥料が必要なんです。で、それは国産できないんです。肥料工場が完成したと言ってますけど動いてないんです。それは確認されてます。化学兵器を使えるようなその肥料はダメでしょうけども、そうじゃないちゃんと農村しか使えないようなそういうものを人道支援の枠の中で大規模に送るということも一つのカードになって、それは秋になったら収穫になってどこかで回っていくわけですね。それだから人々の口に入るんじゃないかと。だからその北朝鮮が本当に人々の生活が苦しくなってこの以上体制を持たないということになってきたときに、国連制裁は守るけれども国連制裁以上の厳しい制裁をかけている部分をテコにして話し合いをしましょうというメッセージを今出し続けているところで、ただ彼らもメンツがあるので苦しいからもらったって言いたくないってこともありますから、だから我々拉致被害者が帰ってきたんだから、制裁を拉致での理由でかけてた制裁を解除すると、それはそうですかね。本当にでも国連制裁は核でかかってるんで、それは日本も守るという、ある面でチャンス、交渉の取引ができるチャンスが来てるんです。で、ただその交渉っていうのは漏れたら終わりになるとかあるので、どこで誰がやってるかっていうのは分かりませんし、あと今一番大変なのは北朝鮮はトップしか決定権がないので、トップに会える人と会わなきゃいけないんですけど、一度北朝鮮人が外国に出ちゃうとですね、戻れないわけです。コロナが怖がってて入れないんですね。そういう中で本当にトップの意思をどう確認しながら、出てきた人が本当にトップにつながっている人なのかということを確認しながらやらなくちゃいけないので、このコロナ禍の2年半ぐらいちょっと大変なんですけど、動いてないわけではないんですと私は全部知りません。もちろんテレビカメラ回ってて私が断定的にこと言って何か分かったって言われても困るんですけど、私はその交渉については途中経過を教えてもらってないわけです。民間人ですから。でも感触は分かるってことだし、方向としてはこれしかないというのは政府の中枢の人たちと同じ意見です。今どこまで進んでいるか分かりませんけど、こういう方向でやろうとしているってことだけはこれ。だから先ほどの佐藤さんのお話聞いててですね、2002年前家族の人たちと政府の関係者と会った時は、皆さん一目だけでも会わせてほしいとかね、あるいは無事かどうかだけ教えてほしいとか、そう皆さんそう言ってましたよね。本当に時間がないということで、しかしそれは結構ね危険な部分なんですね。田中欽さんがやったことが、この人たちは生きてる、この人たちは死んでるっていう消息だけもらったんですよね。それが本当じゃなかったわけですけど、家族が求めてるのが消息を知りたいって言ったじゃないかと、向こうは大変そう言い分があるんですよね。だから向こうは騙すんです。その西側の国と違うんですよ。 今の モスクワのテレビ局が何を報道してるか見れば分かる通りなんです。だから そういうことを前提として、だからあの最低限あのこの人が生きてるってもしも言ったらそれは返してもらわなきゃいけないってことになりますよね。あの先ほどの家族の話ですけども、これはもう政府の方針が決まってるんです。あの長谷池さんたちがそうですから、長谷池さんたちも千村さんたちも家族がいたわけですね。で、あの、まあ、曽我さんもそうですけど、で家族を置いて日本に来た時に本人たちは秘密に日本に残りたいと言ったんです。日本政府が守ってくれるなら日本に残りたいと秘密に言ってたんです。でもそれを本人たちがそう言ったってことを発表したら北朝鮮にいる家族に何か起きるかもしれないから、一切秘密にして日本政府の責任で日本に残して、しかし日本は民主国家ですから民間人の行動を制限できないので、日本政府は日本政府の責任で家族を北朝鮮の外に出して本人たちと合わせてそこで意思を聞くと、そこで戻りたいと言ったら帰ってもらうと。でも北朝鮮で意思を聞かないと、あのジェンキンズさんに2度目の訪朝で小泉総理は1時間ですね、私と一緒に曽我さんが待ってるんだから日本に行きましょうと説得したんです。総理大臣が私が保証するかと言って1時間説得したけど、ジェンキンズさんはイエスと言わなかったんです。でその後インドネシアっていう第三国に出してもらって、北朝鮮と切れたらすぐ日本に行ったんです。でその後日本に来た時にある日本政府の人がジェンキンズさんに、なんでこんな日本で本当は日本に来たかったあなたが総理大臣が1時間もかけて説得したのにイエスと言わなかったんですかって言ったら、あなたは北朝鮮を知らないって言われた。あの時自分がイエスと言っていたら、あの小泉総理の車と私の車がこう言ったら私の車だけこっちへ曲がって収容所に送られたか処刑されたと、そういう国なんですと。もうそこでずっと長く暮らしてる人の実感なんですね。だからあの子供たちがいるからっていう、あのそのいろんな事情があってそれぞれに事情があると思いますよ。お孫さんひ孫さんどうするかっていうことになってくると本人の意思も関係するかもしれませんけど、今北朝鮮で生まれた長谷川さんたちや千村さんたちや曽我さんの子供たちは日本で大変幸せに暮らしてます。自由は違いますし経済水準も全然違いますから、北朝鮮からほっとけばどんどん脱北者が今出てるわけですね。食べられなくて、もちろん本人の意思を確認するということですけど、本人の意思は、まあ、日本で確認するのが一番いいですけど、それが難しいのは第三国で北朝鮮の影響力を話したところで確認すると。だから寺越さんにもそうしてあげればよかったんですけど、寺越さんは日本に5人が帰ってくる特ぐらい前に来たんですけど、それはずっと見張りの人が一緒にいました。自宅に泊まった時もその人たち一緒にいたんだよね。だからそれかわいそうだったんですよね。でも逆に言うと、その寺越さんが裏切らなかったら5人も裏切らないと思ったんじゃないかと。それで 5人の被害者一時帰国っていう形で同じように子供を残して送った可能性もあるんですよね。だから寺越さんの時もその見張り人を排除して本当の意思を聞いてあげることをやればよかったんですけども、そういう我々にも力がなかった、政府もそういうことを考えている枠組みじゃなかったんですけども、だから本当の本音で何を考えているかっていうのを聞いてあげなくちゃいけないと。それが政府のあの時に決めた安倍副長官などが決めた方針で、それは今でも生きていますから。そして法律でも、被害者とその直系の家族は支援の対象ですから、経済的なことを心配する必要はないんです。だからまあ先ほどの話に戻りますけど、今はだから裏での接触で日本ができることをはっきり示して、それはだから先ほど言った人道支援という枠なんです、あるいは貿易なんですね。まあそれでも向こうが苦しくなるとその価値が高まるわけです。 今その価値は高まっていると思います。一方北朝鮮は多額のお金が欲しいと思っているんでしょうけども、それについてもまあ変な話ですけど、先夜さんたちとかが生きている間に返さなかったら日本人は良かったってなりませんよと、そしたら大規模な経済支援なんかありませんよっていうのが運動方針に今回書いたことで、まあ先夜さんを前にして先夜さんが何かあったらって書くんですけど、我々もひどいんですけど、でも日本中の人たちが、親が一生懸命子供を探してここまで来たと、お父さんお母さんで残ってるのは有本さんと早紀江さんしかいなくなったと、その二人に何かあった後に恵子さんやめぐみさん帰ってきたって、なんで生きてたんだろう、あの時返さなかったんだと思いますよと。そしたら大規模な経済協力をしようと言ったら日本人は反対しますよと、反北朝鮮になっちゃいますよと、それは日本の世論を見れば分かるでしょということを説得してくれということを言ってるわけです。これは菅総理に私4回会った時にもそういうことを伝えてくださいと言いました。菅さんは分かったと言いました。あとやったかどうか教えてくれませんが、あの人は分かったってやってくれるっていう人なんですね。だからその伝えるべきことを伝えて、あなたたちも時間がないんだと言って、そして日本はできることは2段階だと、核が進まなくて拉致だけ進んだ時にできることはこれだと、全部解決したらここまでできると。でもその拉致の時に解決するってことについて言うと、 2,3 人だけ返してあとは合同調査委員会とか、それはダメですよと。人道支援を欲しいんであっても、日本の、拉致を理由にしている制裁を解除して欲しいんであっても、全員出なくちゃダメですよと、生きてる人を全員出さなくちゃダメですよと。だからいっぺんに出せなさいって言うんで一括と言ってるんですけども、その後真相究明とか実行犯の引き渡しは後でもいいという、まあ、こういうことを申し上げていて、あの政府もあの国会議員の大部分の人たちも賛成してくれてるんですね。この間の総選挙の時も産経新聞がアンケートを取ったら、主要政党は全部即時一括帰国賛成だと見ました。イエスと言わなかったのは社民党と令和なんとか組っていうところとあと NHK でなんとかっていうところでも、ね、だからもう2桁の議席を持ってるところは全部賛成したんですね。で今国会のでなんかで意思表示ができませんかっていう話の中で、国会決議 の議論が進んでると聞いています。ずっと有本さん帰ってきた時以来やってないんですよね。まあ、そういうこともぜひ、中国の人権でも決議がこの間ありましたけども、もう一度このタイミングで各政党与野党関係なくてこの問題最優先なんだっていうのを示してほしいと、この間拉致議員の先生たちに私たちからお願いをしました。表面の動きがないから本当にイライラするし苦しいのはよく分かるんですけど、でも拙速にやって田中欽さんがやったみたいなことになって、でももうあの時5人だけで8人死んだっていう風になっちゃって、8人死んだってことを受け入れたらもうあれで終わってたんですかね。そういう生きてる人を死んだって嘘をついたのは事実なんで、あの北朝鮮はですね、で日本政府もそれを一部受け入れそうになったのも事実なので、慎重には進んでいかなくちゃいけなくて、本当に全体主義国家っていうのはそういう国なので、個人が悪いっていうのは体制がそうですから、それを分かりながら一歩一歩進めていくしかないんじゃないかなっていうふうに、思っているところです。だから、まあ、世界情勢はつながっていて、ウクライナのことが北朝鮮に関係するのか台湾に関係するのかと思いますけど、そんなことはなくて、やっぱり世の中を力だけで支配しようっていう悪の勢力がいるわけです。でもそれに対して自分の命よりも大切な祖国とか平和とか国際法とかそういうものがあると、でそれで戦っている人たちがいるっていうのが今の状況だと思いますけど、私たちの戦いもそれにつながっているんじゃないかというふうに思っています。以上。